特集、私たちは今何をすべきか、地震に備える。写真があります。奈良県警による捜索活動の様子。令和6年能登半島地震、死者240名。1月1日午後4時10分ごろ、石川県能登半島で最大震度7の揺れを観測する地震が起きました。死者240名、安否不明者11名。2月5日時点となった今回の地震では、幹線道路が寸断し、救助活動や物資輸送などに支障が生じました。奈良県としても応援職員を現地に派遣して避難所の運営支援を行ったり、物資を輸送したり、さまざまな支援を行っています。今回のように地震は突然やってきて、これまでの平穏な生活を一瞬にして奪っていきます。同じような地震が奈良県で発生した際、少しでもその被害を抑えられるよう、事前に地震に備え、いざ発生した時はどのように行動すべきかを地震が起きる前に知り、そして行動することが大変重要です。そこで今回は、奈良県で大地震が発生した場合の被害想定、事前の備え、発災時の行動、地域での備えについて紹介します。写真があります。1枚目、奈良県職員による建物被害認定調査の様子。2枚目、奈良県 DMAT 災害派遣医療チームによる患者搬送の様子。写真終わり。奈良県で大地震が起きた場合の被害は、奈良県を襲う可能性のある大地震は、陸地の直下で起こる内陸型地震と、日本列島沖の太平洋にあるプレート境界で起こる海溝型地震の2種類に分けられます。内陸型地震は断層の動きによって引き起こされ、県内には奈良盆地東縁断層帯をはじめ、下の図のように数多くの断層が存在しています。図があります。奈良県およびその周辺の主な断層。あやめ池東局から松尾山断層、奈良市から三郷町、生駒断層帯大阪府東部、木津川断層帯京都府南部、奈良盆地東縁断層帯奈良市から桜井市、大和川断層帯大和郡山市から王寺町、名張断層桜井市から宇田市、中央構造線断層帯柏市から五条市、巷断層五条市から吉野町。第2次奈良県地震被害想定調査報告書平成16年10月公表より、図終わり。2種類の地震のうち、代表的な地震の被害想定は次の通りです。海溝型地震、南海トラフ巨大地震の場合、南海トラフを震源とするマグニチュード8から9クラスの地震発生率は、今後30年間で 70% 程度とされています。被害が広域にわたるため、物流が滞り、食料、飲料水などの物資が不足することも考えられます。想定震度分布図。震度6強奈良市、大和郡山市、斑鳩町、三郷町、安堵町、川西町、王寺町、河合町、柏市、 三宅町、広陵町、大和高田市、天理市、田原本町、桜井市、宇田市、曽木村、橿原市、飛鳥村、三重村、小瀬市、東吉野村、五条市、川上村、天川村、上北山村、戸塚村、下北山村、震度6弱、生駒市、へぐり町、山添村、神巻町、葛城市、高取町、大淀町、吉野町、下市町、黒滝村、野瀬川村。南海トラフ巨大地震発生時の奈良県での主な被害想定、最大値。マグニチュード、地震の規模、9.1。死者数、約1300人。負傷者数、約1万5000人。住宅全壊棟数、約3万8000棟。避難者数、地震の1週間後、約26万人。地図、表ともに、内閣府発表、中央防災会議南海トラフ巨大地震の被害想定について、第二次報告、平成25年3月18日をもとに、奈良県が作成、令和元年6月に更新された数値を反映。内陸型地震、奈良盆地東縁断層帯地震の場合、局地的に激しい揺れに見舞われます。大きな地震を引き起こす可能性のある断層は、下の図のように複数あり、奈良盆地東縁断層帯は、その中でも最も被害が大きいと想定されています。想定震度分布図、震度7、6強、奈良市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、川西町、河合町、広陵町、大和高田市、天理市、田原本町、桜井市、橿原市、飛鳥村、宇田市。震度6強、生駒市、山添村、へぐり町、三郷町、王子町、柏市、神巻町、三宅町、葛城市、小瀬市、高取町、大淀町、吉野町。震度6強6弱、曽木村、三重村、東吉野村、下市町、五条市、黒滝村、川上村、天川村。震度6弱5強、野瀬川村、上北山村、戸塚村、下北山村。奈良盆地東縁断層帯地震発生時の主な被害想定。マグニチュード、地震の規模 7.5。 死者数約5153人。負傷者数約19045人。住宅全壊棟数約119535棟。避難者数、地震の1週間後、約435074人。地図、表ともに、第二次奈良県地震被害想定調査報告書、平成16年10月公表より。震度7、耐震性の低い鉄筋コンクリート造りの建物では倒れるものが多くなる。震度6強、人が飛ばされることもある。耐震性の低い木造建物は傾いたり倒れるものが多くなる。震度6弱、立っていることが困難、固定していない家具の大半が移動し倒れたり、ドアが開かなくなることがある。 震度5強、食器類や本で落ちるものが多くなる。補強されていないブロック塀が崩れることがある。事前の備え。耐震診断改修。今回の能登半島地震で亡くなった方のうち、その原因は倒壊した建物の下敷きになったことなどによる圧死が最も多く、全体のおよそ 40% と言われています。今回大きな被害を受けた輪島市、能登町、珠洲市などでは、耐震基準を満たしていたのは 50% 程度で、新耐震基準が適用された昭和56年以前に建てられた古い木造住宅が多く、高齢化の影響で耐震改修もあまり進んでいませんでした。奈良県でも古い家屋が多い地域では同じ状況に陥る恐れがあります。自分の住む家が大地震に耐えられるかどうかを耐震診断で知り、その結果に応じて耐震改修を進めることが大切です。県内の多くの市町村では、無料または一部の費用負担で耐震診断員を派遣する事業を実施しています。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。写真があります。大きな被害を免れた家屋と全倒壊した家屋。家具の固定、配置の見直し。家具や落下した食器などで怪我をしないよう、家具の固定や配置を見直しましょう。家具の配置。このような場所には家具を置かない。就寝位置の周辺。出入り口付近や廊下。ガラス窓の前、下記の周辺、家具の固定、開き扉ストッパー、ガラス飛散防止フィルム、ベルト式器具、家具転倒防止器具、家具連結器具、瓶類落下防止、基本の備蓄リスト、防災リュック、水、携帯食、乾パンや水を注いで作るアルファ化米など、モバイルバッテリー、ラジオ、電池、手袋、マスク、救急セット、ライト、懐中電灯など、携帯トイレ、数日分の着替え、保温アルミシート、お薬手帳、コピー、新聞紙、タオル、手ぬぐい、歯ブラシ、手指消毒剤、常備薬、健康保険証や免許証の写し、ウェットティッシュ、お尻拭き、ビニール袋、大小、防臭袋、ガムテープ、養生テープ、メモ用紙、ペン、油性ペンなど、家のストック、7日分水晶、水、飲料用、生活用、中、トイレットペーパー、ゴミ袋、保存の効く食品、缶詰など、レトルト食品、乾物など、ラップ、アルミホイル、キッチンバサミ、バケツ、カセットコンロ、ボンベなど、中、一人当たり1日3リットル、地震発生時の行動。地震は前触れもなく突然やってきます。被害を最小限にするため、地震が発生した時どうすればいいのか知っておきましょう。キーワードは慌てず落ち着いてです。地震発生。落ち着いて自分の身を守る。ドアや窓を開けて逃げ道を確保する。揺れが収まったら火の始末を。 1から2分火元を確認、初期消火、家族の安全を確認、靴を履く、非常持ち出し品を用意する。3分隣近所の安全を確認、余震に注意。5分ラジオなどで情報を確認、電話はなるべく使わずに災害用伝言ダイヤルを利用する。家屋倒壊などの危険があれば避難する。5から10分ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切る。10分から数時間隣近所で協力して消火や救出を。地域での備え。自助・共助の力を高める。大規模災害の発生時は公的機関の支援に時間がかかる場合があります。そんな時、被害をできるだけ抑えるためにも事前の備えを行うとともに、地域で起こりそうな災害や避難経路を把握し、まず自分が助かる自助の力を高めましょう。さらに、地域や身近にいる人同士が助け合う共助の力もとても重要です。地域に住む方々と知り合い、何かあったら協力できる関係を築くことで、共助の力は高められます。グラフがあります。生き埋めや閉じ込められた際の救助。自力 34.9%、 家族 31.9%、 友人・隣人 28.1%、 通行人 2.6%、 救助隊1.7%、 その他 0.9%。 平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、救出された人のうち実に約 98% が近隣住民などによる救出だったとされています。出典、公益社団法人日本火災学会。1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書。グラフ終わり。自主防災組織。共助の中核として、全国では地域による自主防災活動が行われています。自分たちの町は自分たちで守るという意識を持ち、災害が発生したとき、それぞれが何をしなければならないのか、日頃から地域で話し合っておくことが大事です。県では、地域で自主防犯・防災活動に先進的に取り組んでいる方を、奈良県安全・安心まちづくりアドバイザーとして、地域からの要請に基づいて派遣しています。自主防災活動などの活性化に、ぜひご活用ください。写真があります。住民が自主防災について学んでいる様子。個別避難計画。高齢化が進む地域では、自力で避難できない避難行動要支援者を共助によりどう守っていくかが大きな課題となります。今回の能登半島地震で大きな被害が発生した地域も高齢化の進む地域でした。避難行動要支援者が安全な場所に避難するには、一人一人の状況に合わせて災害時に誰が支援するか、どこに避難するか、避難するときにどのような配慮が必要となるかなどを記載した個別の避難計画を事前に作成しておくなど、平時からの備えが必要です。現在、市町村では、地域の方や福祉関係者の協力を得ながら、個別避難計画の作成に取り組んでいますが、支援者の確保など、 さまざまな課題を理由に取り組みが進んでいない市町村もあります。県は全市町村で個別避難計画の作成が進むよう支援していきます。写真があります。高齢者の避難を想定した訓練の様子。問い合わせ県防災統括室、電話074227-7006、ファックス074223-9244。